ので岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。まあね、4月ということで新年度が始まりますんで、
はい、もういろいろあるでしょう、移動とかさ、
そういうことで、
ね
まあ、詳しくはちょっと述べられませんが、まあ、ちらっと情報はございますので、はい、後ほどね、
はい、
さあ今週もお便りたくさんどうもありがとうございました。堺市にお住まいのラジメニ玉手山こと、言っちゃっていいんですよね、伊藤達也さん、
はい、
どうもありがとうございます。前回の放送は特集らしくて聞いたことのない珍しい曲がたくさん流れてとても良かったです、
ね、
ありがとうございます。ところで先週の日曜日、自分は大阪府貝塚市のイタリアンレストラン森の小道で開催された東日本大震災のチャリティーコンサートのお手伝いに行ってきました、
うん、
人里離れたこちらのレストランは社会福祉法人が運営しており、特徴的なのは建物に屋内乗馬場、
うん、
あの乗馬馬ね、
うん、
乗馬場が併設されていて、サラブレッドの走る姿を眺めながら食事をすることができます。そして施設が素晴らしいのは不登校の児童や生徒に対するホースセラピー事業。
ああ、なるほどね。
あれ馬ととか、はい、動物と接するとそうなんかこうちょっと心がこう、うん、癒されるというかそういう効果があるみたいな
ね。特にイルカと馬は多いです
みたいですね、うん、なんか馬って人をちゃんと見るっていうか分かってくれるみたいで、うん、そういうホースセラピー事業を行っていて、また馬の世話を、これ障害者ので呼んでいいですよね、うん、の方々が担当している就労移行支援施設である点です。
はい、
はい、従来の移設より収益を重視して障害者の自立を目指すという点が、うん、面白く感じました、
うん、
また敷地内には青雲塗装の半壊電気軌道161系電車が生体保存されている。
生体保存、
胴体保存というのはこういつでも動かせる状態で、
はいはいはいはい、
生体というのはもう動かせないんだけど、
うん、置いてあるんだ、
置いてあるという、
ね、へー、いいじゃん。
それぐらいはわかるんですけどね、
はい、
ねこれこう分かってる、半壊電気鉄道だ、電気軌道161系、
うん、
これが生態保存されており、うんうん、貸し切りでパーティーもできるとのことで、
う
ん、てっちゃんにもおすすめです。
その中でってこと、
はい、もちろん自家製ハーブを使用した食事の内容も素晴らしく、ランチのピザは食べきれないくらい、
うん、
東北出身の歌手の皆さんが出演されたコンサートも大盛況で、中継で岩手県の大船渡の方々ともお話をすることができて、うん、とても充実した一日となりました。
そうですか、
少し分かりづらい、場所にありますが、大阪南部の皆さんはぜひ一度訪れてみると面白いと思います、
うん、
そういう森の小道
ね、あちこちででもそんなチャリティーのコンサートあったんでしょうね。
まあ、11日我々ちょっとツアーに出かけていたのでね、なかなかちょっとそういうふうに思いを馳せることがでやりづらかったんですけども、小道の道があの行人弁の方の道ですね、
はい、まあ、そうですね、小道って感じ小道って感じでしょニュアンス、
ニュアンス、
はい、
小道
って感じね。
はい、ラジメニ玉手山こと伊藤達也さんには、シールを差し上げます。
こちら天理市にお住まいのペンネーム梅印ジャム本舗さんです。数日前に JR 西日本より発表されたのが、我が家の前を走る万葉まほろば線、まあ、桜井線ですね、これの新しい車両です。まあ来春の話なのでまだまだなんですけどね、新車両楽しみです。中でイコカでの生産ができるそうで便利になるかなと思います。ただロングシートということで少しがっかりしています。ボックス席ならゆっくり外を見て楽しめたのになーという。ボックス席一個もないんですかね、オールロングシートなんですかね。
あれだ、ちょっとロングシート
ね、若干ボックスなんてあったりもします
けど、
どうなんだろうね。
そのあたりは詳しいんかな、
ね、
全部ロングだと。ただでもね、僕あのそういうローカル鉄道で、
はい、
ロングの方が僕なんかいいんですよね。ボックスよりもなんかロングの方がするらしいっていう、
は
い、もうてっちゃんにもいろいろ
私はドアのとこに立つのが好きですなんでロングでもボックスでもどっちでもいいんですけど、
関係ない
どっちかっていうとボックスの方が寄りかかりやすいんで好きです。
まあゆっくりはできるよね、ボックス。
はい、いや、そのボックスのとこに寄りかか
って、
寄りかかってドアのとこに立つね。
そういうことか。あの物も食べやすいしね、ボックスの
方が、ね。まあね、余剰はあるよね。
余剰が、
うん。シール送りします。
こちら市場の宛しペンアドレスです。南高生もの部松本健一さん。あの宇宙物理学者のホーキング博士がお亡くなりになりまして、
はい、
ね、車椅子の天才学者と有名でした。難病に侵されておられたのですが、数年で死に至るはずが奇跡的に長生きをされました、うん、 新スタートレックにゲスト出演しておられたのが忘れられません、
うん、
データ少佐がホログラムデッキで過去の偉大な学者たちと会話するというシーン、
うん、
データっていうのはあのアンドロイドなんですよ、
うんうんうん、
であの感情を持てないのが悩みで、
うん、
アンドロイドなんでね、
はい、
でもだんだん感情を得得していったりするんですけど、うんうんうん、それでこういろんなホログラムがあって、
うん、
過去のいろんな偉大な博士と対話するようにできてるんですけど、
はい、
その中に本物の
ホーキンが、すごい
博士が出てくるというシーンがあって、ニュートン、アインシュタインに並んで登場されたのがホーキング博士、うん、もちろんニュートンとアインシュタインは役者さんですけどね、
そうですね、
ニュートンとアインシュタインさんは、役者が演じてるわけですが、ホーキング博士は本人が本人役で出ていました。
わ、すごいな。
ホーキング博士自身もスタートレックのファンだったので実現したシーンだったそうです、
うん、
ホーキング博士の業績は難しすぎてよく分かりませんし説明もできませんが、
うん、
分かる人は ほとんどいないと思います、
はい、もうあのかすりもできません。
影響を受けたアニメ作品としてはシュタインズゲート、正解する角などがそれっぽいです。
なるほど、それっぽいです。でもっぽいです。
そういう影響を受けて出来上がった作品が、はい、っていうことですよ ね。
なんたらかんたら理論ですか。
そうです。
何一つ分かってない。簡単に言う
となんたらかんたら理論です、
はい
はい、ね、宇宙とはとかね。
そうですね、面白いです。
根源的なこの宇宙の成り立ちとか、
うん、
天才しか分からん世界なのな、あの辺りは。
そうですね、
はい、シールを差し上げます、
はい、こちらはルドルフさん、大阪市西区からです、以前ネスタリゾート神戸や ATC でも開催されていたガンダムの世界を体感できるイベント、ガンダムワールド、
うん、
行ったわネスタリゾート神戸、
うん、
巡り巡って再び関西の地、今度はアリオ八尾に参ります。
やるな、アニメファンの聖地に来ますか。
はい、関西初お耳を抜粋すると、展示に実物大量産型ザクの頭部、被弾バージョン、被弾バージョン
、
はい、実物大ユニコーンガンダムコクピットが登場し、ユニコーンのコクピットでは記念撮影も可能、さらに10分の1ダブルウォー立像も登場。熱い熱いよスレッガーさん。ネスタリゾートの時はエクシア以下00ダブルウォー初期の主役4機が揃い踏みしてたんですけど、あーそうですね、その時よりきっと会場ちっちゃいんでしょうねっていう、それはないっていうことですね今回はね。
あ、
ガンダムイベント恒例の物販も充実、限定グッズに限定ガンプラがずらりと告知される中、個人的に心洗われたのはガンダム MK2 クリアバージョンと、あのビルドファイターズで名人川口が全然使わなかったアメージングレッドウォーリア、フルカラーメッキバージョンの存在です。この辺分からへんわ。これはいかねば。行って買って勝利の栄光を僕に。ガンダムワールドインアリオヤオは3月21日から4月1日までの開催です、というね。
おお、悲願の中日から始まって、
そうですね、
4月1日まで
ぜひともぜひとも。
ガンダムファンはな、
主題歌のオープニングエンディングの VTR はきっとあるはずなので、その前に立ち止まってください。動けなくなりますから。はい、シェラ送りします。
どうもありがとう。堺市からなにわファイターズさん、明日がの日本橋のストリートフェスタのということで、待ちわびてる人も多くはないと、多くはないというか多いと思いますけどね。
はい、多いでしょう。
私はその逆で、年を追うごとに怖さがちょっと増してくると。なぜかというと、まあ、年々と来られるギャラリーの数が尋常のない多さで、
うん、
まあ、普段、まあ、この方自身が人混みになれないと、
うん、
まあ、そういう方多いと思いますけども、うん、まあ、そういう雰囲気に飲み込まれてしまうと。あのコスプレする側と撮影する側でトラブルがあったりとか、修羅場があったりとか、まあ、違った意味で恐怖感が増すばかりです。まあ、年に一度しか会えない友達とは夜に合流することになっていますが、ストフェスに行くことを今年は回避しようと思っております。
あ、そうなんだ。
まあね、まあ、確かにちょっと人が多くなりすぎるとちょっとね、
うん、
不心得なものも出てきたりし、ね、たりするので、なんか駐車場が利用できなくなったりとか、なんかちらっと記事で見ましたけど、
あらま、
まあね、ちゃんとルールを守ってストフェスを楽しんでくださいなっていう、
うん、まあ、長く続けたければね、一人一人がそういうことを心がけるしかない、
自覚しないとね、
うん、
周りからその苦情が出るようになったら、
そうそうそうそう、
存立が危うくなりますんで ね。はい、ナニオファイターズさんにはシールを差し上げます。
はい、
はい、さあ、
来週は
なんと、スワラさんがゲスト
に、
久しぶりでございますね。
そうですね、
はい、
はい、
スワラさんがゲストということで、スワラさんへの質問、メッセージ、リクエストお待ちしております。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。ぜひリクエストお待ちしています。 続きましてはラジメニアンバケツステーション。
リスナーさんに自己紹介をしてもらっていますコーナーです。来なくなるまでやります、東大阪市にお住まいの今夜はラジオネーム相原十喜さんです、数字の10に輝くと書いて十喜さん。ようちゃんかおりんこんばんは。こんばんは。1991年末くらいから聞いていた林原めぐみさんのハートフルからラジオをつけっぱなしで100万人の英語そしてラジミニアとなんとなく、ね、見て聞いていましたという
だいぶ前から聞いてくださってるよ ね、
で本格的に聞き出したのはこれまた林原めぐみさんの影響で現在ラジオ関西で、このあと23日から放送中の東京ブギーナイトが1992年の春に東京でラジメニアの後の午前2時から始まったことで、ラジメニアを最後まで聞くようになりました。だから聞き始めのきっかけもめぐさんなら最後まで聞くきっかけもめぐさんなわけですね
めぐさんに始まりめぐさんに終わるという
そうそう。当時はスマの、掃除隊とかメルパルクの早見翔さんがゲストだったイベント、これ震災の後のチャリティーイベントですね、に参加しました。97年頃番組から離れていましたが、去年の春頃月末特集が復活するらしいという噂を見聞きし、ラジメニアまだやってるんやと思い、およそ20年ぶりにこっそりリスナーの復帰をしていました。その後ラジタマールで初メールが読まれたり、宮川親子特集ではリクエストがかかったりして、先週から通常リクエストをするようになりました。ラジオネームの由来は王様ラジオキッズのピカチョウこと流星野郎相原さんの相原の名字、はい、脚本家の花田十喜さんの名前を拝借させていただき、相原十喜ということですね。はい、流星野郎イズムがここに
あのその方のリクエストってね、
はい、
ベテランリスナーの
香りがしますか。
香りがするのよね
じゃあ早くかかるかもしれません。まだまだ新人なじめにやんな気分ですが、まずはフローズカードをいただけるように頑張りますというオープニングの質問が一番もらいやすいよ。
あのちょっとひねって、そこはベテランリスナーですから、は
い、まあね、
なんか心を得てらっしゃるでしょうから。
そうベテランでも間だいぶ空いてるから ね、
空いてるけどね。
そうそうそう、
だから逆に新鮮な質問が来るかもしれないからね。
そうそうそうね、
ぜひともお待ちしております。